皆さんこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。本日は、いつものオープニングミュージック元気なものと違って少し静かに始まっております。本日は、先日1月にお亡くなりになりました、京都大学農学研究科講師の吉田哲也先生を偲んでその追悼番組をお送りする手はずになっております。いつものようにお相手は、私厚生建設まちづくりちょびっと推進室の絹川でございます。そして、今日のゲストお三方をまず紹介いたします。吉田研究室のお弟子さんたち、3人の方々に来ていただいております。まず佐藤雄一さんです。どうぞ。
佐藤雄一と申します。よろしくお願いします。
そして、佐藤翔吾さん。
もう一人の佐藤です。佐藤翔吾です。よろしくお願いします。
このお二人は研究室の OB という形です。そして現役の学生さんがおられてます。
中村拓と申します。よろしくお願いします。
はい。今日は、吉田先生、吉田哲也先生の お忍ぶという形で追悼番組を企画いたしました。皆さん、吉田哲也先生のお名前聞かれたことがあるでしょうか。実は、京都の街づくりということに対して、吉田先生は非常に大きな足跡を残されたと私自身は感じております。そのことについて、リスナーの皆さんに知っていただきたくて今日は吉田先生のお弟子さんたち3人に来ていただきました。街づくり、京都の街づくりを陰で支えた偉大な研究者、象牙の塔に閉じこもるだけではなく街の中に入ってフィールドワークという形でコミュニティにで活躍された吉田先生の人となりをお三人のお弟子さんたちに語っていただきます。それでは、これから先は皆さんにマイクを渡しますのでよろしくお願いします。どなた様からでもどうぞ。ゆいさんからいきますか。
私からですか。
はい。
なんかその先生の、足跡ということで、
はい、プロフィール
がまず
そうですね。ね、プロフィールは担当は翔吾さんでしたね。
それでは、紹介いたします。吉田哲也先生は、1941年昭和16年の8月のお生まれで、根っからの京都の生まれも育ちも京都の方はですね、子供の頃お寺に一回行ってますけれども、それ以外はほとんど京都市内で過ごされてます。
はい。
で、大学は京大なんですけれども、その前は、須作高校ですね。ということで生粋の京都人です。
で、お寺に行かれた子供時代に。
子供時代に、上昇工事でしたっけ、北の方の、
はい、京都
有名なお寺ですね。はい、はい、あちらで、どういう理由でか分かりませんけれども、子供の頃行かれたということで、疎開の意味もあって、疎開はもう終わってるのか。
終わってますもんね。
5、6歳頃行かれたということですので、
はい、
はい。それで、ずっと、
中京区の梅屋学
区、ね、梅屋学区あたりですかね。あちらに過ごされてて、で、ということですね。はい。ごめんなさい。それで、京大は、農学部ということで、林学を専攻されまして、林学といいますのは、森林のことを、山のことを、研究する部門なんですけれども、その中に造園という部門がありまして、これは公園であるとか庭園であるとか、そういったものを作ったり、あるいはその歴史を研究したり、あるいはプランニングをしたりという部門です。そこで、大学院に進まれまして、71年に、助手、84年に講師 となられまして、それ以降はずっと講師ということで、過ごされてます。はい。
志保さん、ありがとうございました。僕が、吉田先生の人となりを語るよりも、皆さん、お弟子さんたちに語っていただきたく思います。それぞれ、その、吉田先生の、エピソード、まあ、特に京都に貢献された部分に、うん、焦点を当ててですね、ご紹介いただけませんでしょうか。
そうですね。どなたから。
どなたでもいいですよ。
そうですね、先生は、まあ、その、まちづくりという、まあ、まあ、広い意味での言葉の中で言えば、まあ、特に、まあ、住民参加で、こう、ものを作るということを、中心に、後年はされていたと思われます。まあ、私も後年のお付き合いしかないわけですけれども、
翔吾さんは、確か博士課程まで行かれたんですよね。
そうですね、
はい。吉田先生のことで。は
い、ですので、まあ、ついたり離れたりしながら橋掛け10年か11年ぐらいは一緒でしたね、うん、それから佐藤雄一くんはもっと古くって、
私は90年に大学来てますので、まあ、92年頃から研究室に出入りしてたんですけど、でも途中でですね、まあ、卒業、大学院卒業して就職したりしてますので、一時期も離れてた時期もあるんですけれども、まあ、縁あってというかですね、まあ、仕事を辞めてですね、その後また先生と一緒にプロジェクトをするようなことになりまして、でそのままずっと京都のまちづくり活動にですね一緒にやってきたという感じですね。
さて、その吉田先生が関わられたまちづくり活動の具体的なイメージについて語っていただけませんでしょうか。
そしたら、そうですね、私からじゃあ、若干、はい、まあ、プロジェクト名で言いますと、まあ、それまでに個人的に先生が関わられてた、まあ、プランニングのものはたくさんあると思うんですけれども、いわゆるこう、住民さんでこう、集まってワイワイやるというのをやり出したのは、ほんのここ10年とか12、3年だと思うんですね。で、それまではどちらかというと、そういう、なんて言いますか、ことを、まあ、研究してるというか、勉強会のような作って、まあ、それは佐藤雄一くんが関わってたものですけれども、そういうことに、まあ、むしろ熱心であったと。で、95、6年ぐらいからですかね、宗楽郡の鴨町というところで、笛の事業がございまして、そこで、まあ、地味さんと一緒にやるというようなことを、まあ、まあ、まあ、本格的にやり始めまして、
笛の事業、京都府の、
はい、そうですね、まあ、農業用水、まあ、歴史的にすごく伝統的な、まあ、用水路があるんですけど、はい、それを、まあ、回収するという、まあ、事業で水辺ということで、まあ、まず関わってます。
歴史的に古い用水路があったと、はいはい、鴨町に、
はい、
それを再生集計するのに、はい、普通だったら専門家だけでやりますよね。
そうですね、
まあ、それを、はい、近隣の、はい、言いますか、鴨町の住民の方々とともに、そのどのように計画するかというようなことを先生は、その計画自体に関わられたわけです。
そうですね、はい、たまたま、まあ、笛の事業で京都府さんの、まあ、調査事業がありまして、
はい、
でその中で、まあ、住民参加を取り入れてはという意見が、まあ、他からもあったものですから、はい、まあ、たまたまそこにかぶさったという形ですね。
それが12年、
はい、もっと古いですね、
もっと前ですか、
ね、はい、平成7、8年ぐらいですかね、はい
はい、古いですね、うん、ね、
で、ま、はい、その、まあ、そんなこんなで、まあ、まあ、多分手応えを感じたのはそこからではないかと思うんですけども、その前にも多分ちょこちょこやってあったと思うんですけども、
あと震災絡みでですね、神戸の方に行かれてまして、うん、そこもですね、町内会の、意思統一のお手伝いとかされてたんで、そのあたりからフィールドに入っていってたのかなという気もしますね。
神戸の大震災の後に入られたんですか、吉田先生は。
そうですね、
その町内会の意思統一といいますと、 例えば真野地区とかそんなところ
ですか？真野地区はたまたま私が行ってですね、
はい、
先生はもっと須磨の方に入ってたんですけれども、
そうですか。
震災後にですね、区画整理とかですね、
はい、
まあ、そういう整理事業が入る、でそれがですね、大きな道路を通すためのものなんじゃないかということで、そうするとまあ住民さんはですね、立ち退きをまあ迫られたりとかですね、はい、元の場所に戻れなくなるわけですよね、
うん、
でそこでじゃあその町内会としてこれどう対応しようかというあたりで、うん、まあ、いろんな意見がありますんで、
はい、
それを まとめていくという仕事をされてましたね。
はあ、まあ、我々の言葉でいうファシリテーターというような形でプロジェクトリーダーみたいな形でされてたんですか？
そうですね。
もう非常に難しい仕事ですよね。いろんな方の利害が相反する行政と住民の人と、はい、その調整みたいな。
いや、そこまではまあ言ってなかったかな、
うん、そのどこまでできたのかというのはちょっと、ね、私はですね、まあ、その頃は一応現役の学生だったんですけれども、そのちょうど修士の時代で、
はい、
で私はたまたまその先ほど言われた真野地区の方へ行きまして、
はい、
もう先生とはちょっと別にですね、独立した活動を始めてしまったんですよ、
はい、
ですのでちょっとね、須磨の状況が、外で見ているという感じになってしまったんです
よね。私は吉田先生、吉田哲也先生がはとの出会いといいますか、京都で活動されている事例しか知りませんので、うん、スマで神戸で震災の後もそうやって入ってられたの初めて知りました。
そうですか。
びっくりしました。
まあ、それはまあそうですね。先ほどまあ言いましたように、その、まあ、町内会とか、まあ、自治会のお手伝いをするという形で、その具体的にこう物を作るということではまあなかったというまあことで、まあその後はあんまり言ってなかったかな。
うん。さて、中村拓さんという現役のですね、はい、方がおられるんで、その方にも登場していただかならないんですけども、ちょっと僕乱入させてくださいね。進行役なんですけども、吉田先生あるいは吉田研究室について鮮烈なイメージといいますか、言葉を聞いたことがあります。私の知り合いといいますか、友人で京都市の職員で、コミュニティ広場再生事業というのに関わっていた片山さんという方がおられます、はい。コミュニティ広場再生事業というのについて、まずは説明しなきゃいけないんですけれども、それは後ほど 語っていただくとして、その京都市の真面目なというのか非常に熱い行政マンである片山氏は、かつて吉田先生と吉田研究室のことを、分身の術が使える研究室だと。マンパワーは限られていると。ところが、あそこここに現れて、街づくりの種をまいて、さっと消えてさっと現れて、なんという行動力だと言って、行政マンは吉田先生と吉田研究室のことを、分身の術が使えるほどすごいと。いうことを言ってた時期がありました。それが僕はすごく印象に残っております。で説明をすっ飛ばしました、コミュニティ広場再生事業、我々の中でコミ広と略称しておりますが、そこにおける吉田研究室の貢献をちょっと語ってくださいな、どなたか。
これは翔吾さん、
あれはいくつ全部でやったの？
その当初決まっていた事業ですね、3年間という枠内では13箇所ですね、まあ、ほぼ各区ごとに、各行政区ごとに行われて、それからもう一つ、衣川さんも関わられた
山科の草田
の音羽夢広場というところですね、
はい、
それを入れて14箇所になりますね。
皆さん、ちびっこ広場という言葉を気になったことがあると思いますが、コミュニティ広場というのは実はちびっこ広場が進化したものなんです。そのあたりについて専門家の皆さんどうぞ。
ちびっこ広場と申しますのは、普通の都市公園法で決められたきちっとした、まあ、公園 という都市公園というわけではなくって、まあ、遊休地ですね、主に公共 の、 あの遊休地ですとかお寺さんですとか神社さんですとかそういうところの境内を借りたりとかですね、そういう民有地なども借りたりしながら、まあ、子どもの遊び場を確保しようという、まあ、そういうのが、昭和で言いますと、41、2、3年ぐらいですかね、高度成長期、子どもさんがたくさん多かった頃にバーッとこうありまして、で市内にはもう 4,500 ぐらいダーッとできたと言われてます。
4,500 ですか、
はい、500近くあったと思います、ね、
確かあの交通戦争というような懐かしい言葉がありますけれども、子どもたちが路地裏で遊ぶのが危ないぐらい車が増えちゃって、はい、それを何とかしようという発想のもとに生まれたもんでしたね。
そうですね、はい、まさしくですんで、まあ、京都はその小学校をこう地元の方が自分で作ったりとかそういう伝統があるんですけれども、そのちびこ広場もやっぱり地元の方が何とかそれをしようということで、まあ、あの狭い街路をこう囲ってですね、子どもさんの遊び場を確保しようとしたと。でそれが、まあ、あのまたま京都の場合は土地が狭いので、まあ、公園、まあ、立派な都市公園というのはなかなか作れないというときに、まあ、その代替措置として、まあ、住民さんがですね、自分で管理するということで、まあ、行政が補助を出すというそういう制度ですね、
はいはい、ところが 4,500 あったちびっこ広場がかつての役割を終えて、ちょっとこうくたびれ果てたというような時代が来るわけですね。
そうですね、まあ、やはり少子高齢化ということもございますし、まあ、子どもさんの遊びも変化してますし、それからその当時その管理運営を担っていた方々もまあ世代が変わっていくということで、まあ、あの施設の老朽化もありまして、そういうことも相まって、まあ、どんどん減っていきまして、そのコミピロ事業が始まる頃には97年ぐらいですけれども、その頃にはもう270、80ぐらいに減っていたということです。
現役の学生の中村拓さんもそういうコミュニティ広場の再生事業に関わられたんですか？
僕は直接は関わっていないんですけども、そのできたものというか、うん、まあ、ものと言ってしまったら難しいかもしれないんですけども、そこを何度か見せていただいてて、パッと見は本当に普通の公園って言ってしまったんですけども、ちびっこ広場、どこにでもありそうなもの、まあ、ちょっと綺麗かなというイメージがあるんですけど、うん、何かがあった時に人がわーっと集まってくるんですよね、
うん、
で最初僕は何もわからない状態でそういうのを見せてもらっていて、なんでかなっていう不思議に思ったぐらい、何かイベントがあればこんなに人が来るんかというぐらい、まあ、ちっちゃかった今大きかったいろいろするんですけども、そこにわーっと人が押しかけてくる、それが何かこう多分吉田先生が病みつきになったというか、
うん、
絶対に必要だなと思ったこう住民参加というかそういう力やったんやろうなというのをすごく最初にそのちびっこ広場を見て実感しました。
ハードとしての出来上がったコミュニティ広場、ちびっこ広場が綺麗になったものだけ見てたらあの分からないけれども、そこに人が何かイベントごとがあったりして人がものすごい数の人たちが集まってくるというところに中村拓さんは吉田マジックがそこにあるというふうに感じたわけですね。そうですね、
びっくりしましたね。そうか、僕もそういう世界というかにこう勉強しようというか足を突っ込み出したというか、
そうですね、
というところでですね。
さて、イミジュクも吉田マジックという言葉を吐いてしまいましたが、そのマジックについて語って解説をしていただけませんか？
先生がというか、まあ我々もものすごく今あの指摘がありましたけども、そのなんでこう人が集まってくるんやろうという話ですよね。で、まあ、先生というか、まあ、あの私たちがまあ重視してたのはやっぱりこう物を作るということを、まあ、みんなで一緒にやるとかですね、それから、まあ、もう一つはなるべく近隣の方にですね、まあ、迷惑がられてでも、まあ、お声はかけると、あ、ごめんなさい、声はおかけするというようなことを、まあやるというのが、まあまあ、ポイントになるのかな。その中でこう徐々にこうなんていうんですかね、まあ、 小さな広場だけれども、やっぱりこう関心を持った人というのは潜在的にたくさんいるわけで、そういう人たちをこう掘り起こすことが、まあ、できるということですかね。まあ、それを、まあ、うまく3年間なり4年間なりの中で徐々に、まあ、作っていったということかなと思います。
最盛期の吉田研究室のマンパワーというのは何人おられたんですか？
そうですね、最盛期は第 2期目、2年目で6箇所をやってますので、その時はもうそれこそすごい人数が関わ
って、うん、いや私も実は2期目からなんですね。
はい、
途中もう、ね、から参加ということで、
我々だけではなくって、はい、まあ名前を挙げればキリがないですけど、まあ野人、まあ長橋、
沢田君とか、
沢田、長瀬、それから留学生でアロン・イスガーとかですね。
アロン・イスガーさんってどこの国の方
ですか？アメリカの方ですけど、まあもうとにかくたくさんの人が関わってます。柳原、うん、小野この小野君というのは先生の一番愛していた学生ですけれども、
コミヒロ事業自体も2年目はね、6カ所同時にやることになりましたしね。
その吉田マジックといいますか、その見た目にはちょっとどうですかね、裏ぶれたちびっこ広場が新しいものに変わったよっていうことだけなんですけれども、そのコミュニティ広場再生事業の持つ意味っていうのを佐藤さんたち、中村さんたちの言葉で、言い換えていただけませんでしょうか。パラフレーズというか。どうぞどうぞ。
とにかく先生一番こだわったのはですね、手作りってことに本当にこだわりましてね、うん、まあ、その再生するプロセスにね、必ず、まあ、手作り作業を入れろ入れろっていうふうにこう口酸っぱくして言ってまして、その住民さんとともに、まあ、管理する人自身がですね、こう作るときに直接手を下して関わることで愛着が生まれて、でよりよくこうその後もみんなこう、管理に関わってくれるという、まあ、そのあたりですね、うん、
そうですね。一つ具体的な例を喋ってもらうと分かりやすいかもしれませんね。印象に残っている広場どれか一つ、ベスト2でもベスト3でもいいですよ、上げてください。
いや、それを言うと、まあ、どこも感慨深いですけどもね、まあ、1年目にやっぱり、まあ、我々も、まあ、新しい事業ですので手探りの状態でしたけれども、やっぱりこう、まあ、あの行政の方、京都市ですね、京都市の方も、まあ、意気込んでこう行かれますし、我々も意気込んで行くわけですけれども、住民さんに必ずしもその すっとこうワークショップって何やとかですね、まあ、そういうこともありますし、その必ずしも、まあ、なんていうか、すんなり行くということばかりではなかったというふうに考えてます。でその中でいかにこう信頼関係作っていくかということなんですけれども、まあ行政の中にも、もうものすごくこう熱心な方もいましたし、まあ、先生自身もなるべくこう、まあ、もう嫌がられても顔を出すと、ね、なんでこんなに会議をすんねんっていう感じでこう言われても、まあ、会議をして繰り返し繰り返しこうやっていく、まあ、まあそういう中でこう信頼関係がか、
会議だけじゃなくてその後にですね、お酒を飲みに行くこともたくさんしてましたね。
なんと言ってもお酒ですよね、先生は。
まあ、おそらく死因も酒ではなかったと、いうことなんですけど、
倒れる数日前は僕は飲んでおりました。一緒に。
いまだにですね、こう春の桜をね、鑑賞する会をですね、まあ、地元のちびっこ広場でするときにですね、こう呼んでいただいたりとかする広場はね、いくつもありますからね。
ここでもう一つ乱入させてくださいね。都市計画課の友達が自称的にかつて僕に語ってくれたことがあります。都市計画課の専門家が、公園法に基づいて公園を作ると、公園が公園で遊んでるという陰口を叩かれることがあると 語ってくれた専門家がいます。ところが、吉田研究室が関わられたコミュニティ広場再生事業、かつてそのちびっこ広場と呼ばれてたところが使われなくなって朽ち果てていくものを再生していく中で、そこに関わられる人、それを再生するのに手作りで参加した人っていうのがしこたま近所にいるわけですよね、うん、で吉田研究室が降り立った場所、その行政マンがそこへ汗を投入したところには新しくその熱いコミュニティも生まれ入れたんではないかというふうに僕は勝手に観測していますが、例えばブルーベリーガーデンだとか、ブルーベリーガーデンってどこでしたっけ、
右
京区ですか、はい、そのご近所さんなんかはすごく熱心に今もお手入れなんかされてるんじゃないですか。
そうですね、この我々のメンバーではちょっとブルーベリーに直接タッチしてないんですけれども、ブルーベリーだけじゃないですよね。
そうですね、
他にも電車公園もそうですし、そうですね、
電車公園、
電車公園、
電車公園って電車があるんですか。
そうですね、自然の
車両、ね、それは場所はどこでしたっけ。
西行の片木原ですね。あれは
その片木原エリアの住民さんもすごく熱心に、ワークショップだとか計画だとか実際の施工にも携わってくださったんですか。
そうですね、はい、
さあこの音楽が鳴り始めたということはあと3分で、これを閉じなければいけません、ね。そろそろまとめに入っていきたいんですけれども、実は吉田先生の業績っていうのは30分のこの短い時間で語りきれないぐらいあります。で今日はコミュニティ広場の再生事業ということだけに焦点を合わせましたけれども、他にもたくさんあります。ですけれども京都大学の農学研究科の吉田哲也先生、それをしたお弟子さんたちここに来てくださってますけれども、1月に亡くなられましたけれども、私が見る限り京都市の街づくりといいますか、僕は街づくりは人と人とをつなぐコミュニティの温度を上げることが一つの街づくりだって定義することもできると思います。13から14の荒れ果てた広場を吉田研究室が落下さんのように風の人として降り立って再生をお手伝いした、そのことによってそれぞれの地区の市民の住民の人たちがそのコミュニティ広場を核に再びまたいろいろ討論をしたり喧嘩をしたり仲直りしたり、あるいはバーベキューパーティーをやったり、いろんなことをされてます。本当に語り尽くせない吉田先生の功績ですけれども、京都、この京都っていうのはいろいろ吉田先生を筆頭にそういう街づくりに関わる街づくりおじさんたちがいて地道にやってるんだということを皆さんにぜひ知っていただきたくて今日の追悼番組を企画いたしました。さて、今日のお話いかがでしたでしょうか。この番組は心を立てる構成建設の協力でお送りしました。吉田研究室の OB の皆さん、現役の中村拓さん、佐藤雄一さん、佐藤翔さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、またお目にかかります。ありがとうございました。